議会長泉2017年2月1日号ナンバー181発行静岡県駿東郡長泉町議会編集広報校長委員会郵便番号 411-8668 駿東郡長泉町中尖828電話055-989-5526ファックス055-986-5905メールアドレス議会アットマーク長泉 .org ホームページアドレス http://japan.nagaizumi.org/議会/この号は11月定例会合です。主な内容条例の制定ほかズバリ調整を問う9人が一般質問街角インタビュー表紙の写真は消防出初め式におけるエンゼル幼稚園幼年消防クラブの皆さんのかわいいアトラクションの様子です。11月定例会11月定例会は11月28日から12月9日までの12日間の会期で開かれました。条例・補正予算などの18議案を審議し、すべて原案通り可決されました。ここでは主な委員会質疑の内容を紹介します。健康意識向上による増額補正など、全会一致で可決。表があります。会計・補正予算額の順にお伝えします。1万円未満は切り捨ててあります。一般会計2億4357万円増国民健康保険事業9568万円増後期高齢者医療187万円増介護保険事業135万円減水道事業収益的支出67万円増水道事業資本的収入1000万円増水道事業資本的支出4万円増下水道事業金額増減なし表の説明を終わります。がん検診受診者増がん検診事業費2000万円増質疑増額の内容は健康増進課長主なものとして胃がん検診の内視鏡検査360人約780万円増子宮頸がん検診400人約300万円増肺がん検診560人約265万円の増額となっている。役場第三駐車場の整備庁舎施設整備費1674万円増質疑民地・民有の土地との協会の対応は企画財政課長、すでに民地との協会立ち合いを行い、協会が確定している。民地との協会に重力式の擁壁を設置し、その上に周辺住宅への配慮のため、目隠しフェンスを設置する予定である。言葉の説明、重力式の擁壁。土砂を側面から自重、自分の重さで支えるコンクリート製の壁。言葉の説明を終わります。手話通訳者の派遣増手話通訳者派遣事業費200万円増質疑増額の理由は福祉保健課長派遣回数の増加や手話通訳者の時間単価を県単価と同額の3180円に引き上げたことによる。国保療養費の増国保一般被保険者療養給付費7700万円増質疑増額の要因は福祉保健課長高齢者世代に多い高血圧性疾患が多くなっている。また精神疾患の通院も増加するなど継続して治療する疾患の増によるものと考えている。通行しやすい道路に共愛道路狭い道路整備事業費232万円増質疑 28年度の実績と今後の見込みは、建設計画課長、11月末までに4件の契約を交わした。今後6件の買取を予定している。寄付金の有効活用、パソコン情報教育事業費50万円増、質疑、寄付金で購入するパソコンの台数と配置先は、子ども育成課長、電子黒板用のパソコンを2台購入し、長泉小学校と北小学校に各1台配置する。子ども交流センター、29年4月にオープン。長泉町子ども交流センターの設置、管理及び使用料に関する条例を制定、全会一致で可決。この条例の内容は、子どもの健全な遊びの場と子どもを中心とした様々な世代の人々が交流する場を提供し、多様な子育て支援の推進を図るため新たに設置する長泉町子ども交流センターの設置、管理、使用料の条例を制定するもの。質疑。施設の開所日は、子育て支援戦略室長、民間が建設する複合施設の一部を賃借し整備を行うもので、貸主の希望が複合施設全体でのオープニングを計画しているため、29年4月初旬の開設に向けて調整中である。質疑。施設の利用は町内会社の区別があるか。室長。町内会社の区別はない。質疑。一時保育の対象者は。室長。生後6ヶ月を超える乳児から小学校就学前の幼児までである。質疑。一時保育の利用時間は最大何時間か。室長。乳幼児1人につき1日1回最大3時間までである。質疑。火曜日を休所日にした理由は。室長。近隣市町の子育て支援センターの休館日が月曜日と水曜日に多いことや、町の他の公共施設の休館日と小学校行事の第9日が月曜日に多いことから、利用者の利便性を考慮し決定した。長泉町簡易児童館条例の一部を改正する条例、全会一致で可決。この条例の内容は、放課後児童会の入会待機児童の解消のため、放課後児童館として使用する簡易児童館を新設するにあたり、条例の一部を改正するもの。長泉町職員定数条例の一部を改正する条例、全会一致で可決。この条例の内容は、子ども交流センターの設置や北幼稚園の認定こども園への移行などに的確に対応していくため、現定員管理計画を見直し、必要な人員を職員定数に加えるため、条例の一部を改正するもの。その他、条例の一部改正5件。裾野長泉清掃施設組合規約の変更、賛成多数で可決。この規約変更の内容は、裾野長泉清掃施設組合が共同処理する事務に、仮想施設の建設に関する事務を追加することに伴い、同組合の規約を変更することを裾野市と長泉町がそれぞれ議会の議決を求めるもの。質疑。組合規約を変更する理由は、暮らし環境課長、33年度の供用開始に向け、裾野市と共同で仮想場の整備をした場合の事業主体、経費の負担割合など協議を重ねた結果、裾野市と共同で裾野市今里地内に仮想施設を整備することに合意した。規約変更は地方自治法の規定で県知事の許可を得る必要があり、両市長の事前協議と県との連絡調整が整ったことから、両市長の議会に上呈することに至った。ズバリ調整を問う。9人が一般質問。一般質問とは、議員が町長などの執行機関に対して事務の執行状況や将来に対する方針など諸問題を報告や説明を求めたり質問することを言います。1. 藤村育人議員、長泉中学校の整備増築を、癒しの空間桃沢野外活動センターに安全安心を。2、大沼正明議員、地域防災力充実強化法関連は。3、井出春彦議員、桃沢グラウンドの整備を、広域化した消防と消防団の充実を。4、下山哲夫議員、長泉町の特産品の今後の継承維持発展への対策は。5、宮口義孝議員、知って選んでもらう定住策を、目指せ富士の田園都市。6、山田勝議員、国民健康保険事業の課題は。7、栗原睦明議員、今後の各種補助金と補助事業のさらなる充実を、さらなる健康施策の充実を、学校間交流による文化伝統の充実を。8、杉森健二議員、住民ニーズに対応しやすい行政組織体制の構築を、戦略的なスポーツ政策を。9、よもよしお議員、持続可能なまちづくりに向けて。
はじめは藤村育人議員の一般質問です。質問、学校施設の整備増築を。答え、現有の施設で対応可能。人口増の対応と対策を。質問、町人口は11月に4万3000人を記録し、予測を超えた人口増加で推移している。長泉中学校の生徒数の予測は。子ども育成課長、現在とピーク時の生徒数は次の通りです。長泉中学校生徒数、1学年28年11月244人、33年度推計264人、2学年28年11月237人、33年度推計246人、3学年28年11月238人、33年度推計239人。表の説明を終わります。質問、将来長泉中学校の教室数が不足すると考えるがどうか、また現在の教室数は。課長、現在の教室数は通常教室28、特別教室14、合計42教室。推計では通常教室が最大25教室必要になると見込んでおり、現有施設で対応可能と考えている。質問、女子更衣室の対応は。課長、各学年に1部屋、体育館に2部屋、部室にもあり、増築計画はない。学校のトイレットの洋式化の進捗は。質問、以前洋式化の提言をしたが現状は。課長、10月時点で小学校は 55.8%、 中学校は 64.5% 洋式化した。今後も継続して学校のトイレットの環境改善に努める。質問、桃沢野外活動センターのさらなる整備を。答え、芝生広場西にフェンス設置など積極的に検討。安全安心を。質問、利用状況は。健康増進課長、年間利用者数は次の通りです。25年度建物 24,183 人、野外 8,735 人、26年度建物 24,877 人、野外8,992 人、27年度建物 23,398 人、野外 19,87 人です。表の説明を終わります。質問、 桃沢川の増水の恐れがあるときなど警報アナウンスを。課長、夏場の川遊びは大変好評だ。利用者には気象警報などの情報提供を行っている。今後は放送設備を活用し、広く確実に警報を伝えるよう安全の確保に努める。質問、芝生広場西側の斜面に立ち入り禁止のフェンスを設置しては。課長、積極的に検討する。質問、建物は築35年目を迎え、目的も多目的施設に移った。対応する計画は。住民福祉部長、若干の改修は行ったが十分ではない。30年から桃沢周辺施設を一括管理する指定管理者制度の導入を計画する中で、適正な管理運営に向けた改修を実施する予定である。次は大沼正明議員の一般質問です。質問、地域防災の要である消防団自主防災会の交流を。答え、さまざまな機会を捉え交流連携を推進する。自主防災活動と消防団員への支援は。質問、予知型または突発型訓練ではなく、各自主防災会の身の丈に合った訓練の実施を。地域防災課長、自主防災連合会や各種団体と連携し、意向などを十分に確認しながら、一人でも多くの住民が参加できる効果的な総合防災訓練の実施を目指して検討する。質問、 SNS を使用した安否確認の実施や災害情報の発信など新たな情報発信の提案を。課長、現在整備中の同時通報用防災行政無線のデジタル化が29年度完成予定である。これにより緊急メール配信サービスやホームページ、SNS、エリアメール配信など様々な手段で迅速に情報を伝達することが可能なことから、有事に有効なツールとなるよう調査・研究する。質問、長泉小学校で実施した避難訓練では、夜間などの避難者名簿作成の困難さを想定し、世帯台帳コピーの携帯を提言したが、成果と課題は。課長、避難者が世帯台帳を避難所受付に示すことで、人員や避難者の構成が迅速に把握できた。また、帰宅困難者、自治会未加入者など、世帯台帳を持たない方たちの受付手法が、今後の研究課題となった。質問、世帯台帳の整備は。課長、28年9月、自主防災組織40区すべてが整備済みとなった。質問、自治会未加入世帯の安否確認実施率は 0% である。自治会加入世帯増加の工夫を。行政課長、これまで転入者に対し自治会への加入案内チラシなどの配布や広報誌などで呼びかけを行ってきた。今後もこれまでの取り組みを継続しながら、ホームページの見直しなども進めていきたい。質問、世帯台帳にペットの種類や数を記入できる欄を設けるべきと考えるが。暮らし環境課長、世帯台帳にペットの情報を記載し把握しておくことは、避難時に必要な備蓄食料やゲージなどを確保することが可能となり、大変有効と考える。地域防災課と連携を図りながら、自主防災会連合会へ働きかけていきたい。質問、機能別消防団員と家族への支援は団員と同等か、また具体的な支援は。地域防災課長、現役消防団員や機能別消防団員とその家族を対象に、消防団応援事業として町商工会が主体となり、 協賛を得た町内加盟店により商品の割引や粗品提供などを行っている。防災センター仮称の概要は、質問、現在計画しているの施設は常設の対策本部機能を有するのか。企画財政課長、非常時にはあらゆるものに迅速さが求められる。施設には常設の災害対策本部室を設置し、求められる機能を集約する。次は井出春彦議員の一般質問です。質問、桃沢エリア4施設の整備充実と活性化を。答え、今後の管理運営計画の中で検討していく。言葉の説明、桃沢エリア4施設とは、桃沢野外活動センター、桃沢グラウンド、桃沢工芸村、桃沢キャンプ場の4施設のことです。説明を終わります。新たな施策の展開を。質問、桃沢グラウンドを高校野球の公式戦ができる仕様に整備を。健康増進課長、防球フェンスの設置状況やグラウンドの大きさから高校野球の公式仕様に対応する整備の計画はない。質問、桃沢野外活動センターを少年野球の合宿所として機能充実を。課長、今ある施設を有効に活用した取り組みが中心となるが、30年度から桃沢周辺の施設を一括した指定管理者制度を計画しており、その管理運営計画の中で指定管理者と協議していく。質問、集客効果のために桃沢エリアに体育館を。課長、現在桃沢グラウンド付近への設置の考えは持ち合わせていないが、今後施設の在り方を慎重に検討していく。質問、下狩駅近くに駐車スペースを確保し、桃沢エリア間とのシャトルバス運行を。課長、現段階では考えていない。質問、広域消防体制と消防団との連携は。答え、十分な連携を取り運用していく。連携強化と対応は。質問、広域化により各市町消防団の合同訓練は。地域防災課長、28年11月12日に三島市、裾野市、長泉町の各消防団で桜堤地先を会場に火災想定合同訓練を実施した。今後とも消防団内で十分に調整し、連携が図れるよう働きかけていきたい。質問、団長室の移転は。課長、現時点では引き続き長泉消防署内を予定しているが、新たに整備される防災センター仮称の機能整備計画の中で同センターへの移転も検討したい。質問、女性消防団員のなり手不足解消のため広報誌などでさらにアピールを。課長、町広報誌や消防団のフェイスブックを活用し、女性消防団の活動内容を紹介するなど、PR や団員募集に努める。質問、女性消防団の要望などを受け止める相談窓口を。課長、女性消防団の意向も聞きながら、今以上に気軽に提案できるような体制づくりを消防団本部とも協議する。
次は下山哲夫議員の質問です。質問、特産品の今後の継承・維持・発展への対策は。答え、生産意欲の向上で地域経済全体の振興につなげたい。特産品のブランド認定。質問、現在までの成果は。産業振興課長、県の食セレクションなどに認定された町内農畜産物は 特産と認識された産物であり、経済効果が図られている、一定の成果が出ていると考えている。質問。今後の課題は。課長、生産者の高齢化、後継者不足などに伴う耕作農地の減少により、生産量全体が少ないことで、買いたくても買えない、売りたくても売るものがないという状況が懸念されている。質問。維持発展するための取り組みは。課長、各生産部会からの要請に応じて、専門的知識経験を有する人材が個別の相談や検証を実施するとともに、他の専門機関と連絡を取りながら助言を行うなどの対応を図り、特産品の生産を維持し発展に努めている。質問。後継者の育成は。課長、中核農業者協議会などの農業関係者の団体が行う先進地での研修や勉強会、農業者同士の交流会などの活動を支援し、農協とも連携しながら後継者育成のサポートを図っていく。調整地区の施設建設は。質問。北部地域に特産品を PR 販売する施設建設が可能となる手立て、仕組みは。課長、農地所有適格法人を設立し、具体的にどのような機能を有し、どのような場所にどれくらいの規模などの計画が示されれば、その実現に向け県などの関係機関とともに調整を図ることは可能である。質問。パートナーシップによる取り組みで一歩前へ進めることが必要だと考えるが、都市環境部長、農産物の市場への安定供給がなければならないと考えている。農業者、農業関係団体、農協、商工業者、商工会、観光交流協会などと町が連携を取り、総力で取り組んでいくのが重要である。今後さらなる連携強化を図っていく。次は宮口義孝議員の質問です。質問。知って選んでもらう定住策を。答え。定住策の促進に向け調査研究していく。移住・定住の促進は。質問。移住世帯数の目標は。企画財政課長、さらに移住世帯の増加を促進する中で、町の移住支援制度の活用により31年度までに町外から移住する件数の目標は40件である。質問。町の首都圏での認知度は。課長、非常に高いとの想定はしにくいため、さらに認知度を向上させる必要性は感じている。質問。首都圏からの移住定住者に通勤補助を。総務部長、三島駅からの通勤者は22年調査時で東京都554人、神奈川県360人などである。27年実施の国勢調査の結果を見て、通勤・通学者の実態把握を行い研究していく。質問。首都圏企業へ PR 営業のターゲットは中高年層に。部長、企業では新幹線通勤への補助拡大の動きもあり、こうした企業へのアプローチは大変有意義なため、前向きに取り組んでいく。また、中高年の呼び込みは、移住定住に十分期待できる戦略の一つであり、今後研究していく。質問。選んでもらえるオンリーな街づくりを。答え。質の高い都市空間整備に努めていきたい。都市空間整備は。質問。どういうイメージか。企画財政課長、行政と住民、民間事業者が一体となった コンパクトなまちづくりを促進するため、立地適正化計画制度が創設され、本格的な作業に入った。質問、防犯カメラ設置への助成制度を。総務部長、町では29年度、学校などへ50台設置を予定している。公共施設への今後の防犯カメラ設置計画策定を進める中で、カメラ設置への住民意識などを確認した上で、助成制度の必要性を検討していく。質問、都市計画決定しているあゆつぼ公園に民間に委託した子どもの遊び場を、建設計画課長、民間委託の予定はない。今後、園路、集計、休養、遊戯などの公園施設を適正に配置し、幅広い世代が安全・安心に利用できるように計画する。質問、静岡県医療健康産業研究開発センターを生かした企業誘致に独自の補助や対策は。産業振興課長、県と同調し一定の条件のもと、パルマバレープロジェクトに参画する立地企業のうち、製造業の工場用地取得費の補助率を 10% 上乗せなど行っていく。次は山田勝議員の質問です。質問、国民健康保険事業の課題は。答え、課題解消に向けた制度改革に取り組む。国保事業の県への移行は。質問、県が運営主体となるメリットは。福祉保健課長、今回の制度改正で、1、多様なリスク分散やシステム統一によるコスト削減などによる財政運営の安定化。2、窓口事務統一化による職員負担の軽減と事務の標準化の推進。3、電子レセプト情報を都道府県単位で集計することで、積極的な保険事業の展開など、地域医療構想を含む医療計画による良質な医療の提供。4、標準保険料率を提示・公表することによる負担の可視化などを挙げている。質問、県と町のそれぞれの役割は。課長、県は国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進するなど、健全な運営の中心的な役割を果たしていくことになる。また、保険事業に対し、必要な助言、指導を行っていく。町は、被保険証の発行などの資格管理、標準保険料率などを参考に、保険料率を決定し、付加、徴収を行い、国保事業費、納付金の県への納付、県からの交付金で保険給付費への支払いを行っていくことになる。質問、一般会計からの法定外繰入れ金は。課長、現時点でも予算編成にあたっては、安易に一般会計からの繰入れをするものではなく、しっかりとした税収の確保、保険給付費の削減に努めた上での補填とした位置づけでもあることから、今後もこの考え方を踏まえて対応していく。質問、支払い準備基金の町単独積み立ては。課長、前年度決算に基づく余剰金を可能な限り基金として積み立て、保険給付費の支払いに不足が生じた場合の備えとしているが、30年度以降に県が設ける基金と目的が重なるところもあり、今後の国・県の動向を注視し運用を考えている。質問、保険税の決定・付加・徴収方法は、住民・福 福祉部長、30年度以降の当面の間は市町村が定めた税率などを用いていくことになるが、最終的には都道府県統一の保険料率になるものと考えている。町でも従前より資産割の段階的な引き下げを検討しており、今回の制度改正でも標準的な算定方式として所得割、均等割、世帯割とする3方式が示されることから、引き続き資産割の段階的な引き下げに向けた努力はしていきたいと考えている。なお、徴収方法は変更しない。質問、被保険者の負担軽減が図られるべきでは。部長、国の制度としての軽減措置があり、また町の国民健康保険税条例で規定されている減免措置がある。30年度以降の制度改正では、都道府県が標準的な算定方式に基づいた標準保険料率を算定・公表することとされており、現時点で町単独での軽減措置を設けることは考えていない。
栗原睦明議員の質問。質問、さらなる補助金と補助事業の充実を。答え、現行の補助制度の継続実施に努める。補助金の総額は。質問、年度ごとの比較は。企画財政課長。表を読み上げます。歳入、国庫補助金、平成26年度約3億2056万円、平成27年度約3億385万円。歳入、県補助金、平成26年度約1億9943万円、平成27年度約1億5043万円。歳出、補助金、平成26年度約5億6555万円、平成27年度約4億4900万円。表の読み上げを終わります。質問、執行率は。課長、個人を対象とした補助金の執行率は 90.4% である。質問、補助金の申請手続き方法と各課をまたがる手続きによる連携は。総務部長、補助金の執行を適正に行っていくためには、添付書類がある程度多くなるケースもあるが、各課の連携や行政側の情報共有を図ることで、簡略化できる書類があれば、極力省略し、負担軽減を図れるよう、補助金申請事務の改善に向け研究を進める。幼稚園・保育料の補助は。質問、国の制度改正に伴い幼稚園・保育料を変更したが、保護者からの声は。子ども育成課長、保育料の問い合わせや昨年度との計算方法の違い、その根拠に対する問い合わせは数件あったが、苦情のような声は現段階ではない。質問、新年度の新たな方向性として第一子の補助規定変更の考えは。教育部長、第一子に対する補助規定の変更を考えるのではなく、現行の補助制度の継続実施に努める。スポーツ関係の補助は。質問、スポーツ関係団体などにどのような補助をしているか。健康増進課長、総合型地域スポーツクラブ長泉健康ワクワククラブの育成業務を体育協会に委託し、協会加盟団体に対し競技力向上支援金として交付している。またスポーツ競技会参加奨励金として各種競技で全国大会などに出場する選手に補助金を交付している。その他スポーツフェスティバルに参加する自治会にも
補助金を交付している。質問、今後の補助は。住民福祉部長。スポーツ少年団や体育協会加盟団体への競技力向上支援金のほか、スポーツ競技会参加奨励金を継続して助成していく。また指導者や選手自身のレベルアップのために必要な知識を習得するための人的補助の充実を図る。職員の時間外労働は。質問、町の時間外勤務に対しての考えは。行政課長、必要最小限はやむを得ないと判断している。特定職員に極度の時間外勤務が発生しないよう管理を行っていく。質問、時間外手当を十分に。総務部長、各所属の勤務実態などの把握に努め、適正な執行を行っていく。杉森健二議員の質問。質問、町行政組織機構の見直しを。答え、機能的な組織機構の運営に努めたい。将来を見据えた組織を。質問、役場職員の障害者雇用の状況は。行政課長、障害者の任用は障害者法定雇用率 2.3% に対し実雇用率 2.3% で満たしている。今後法定雇用率の引き上げが予定されているため、下回らないよう計画的に採用を行う。質問、企画戦略を専門で行う部署の必要性とブランディングプロジェクトの計画は。言葉の説明、ブランディングプロジェクト、自治体価値を高めるタウンセールスのこと。言葉の説明終わり。総務部長、地域ブランディング戦略という必要性を認識し、長泉ブランドの訴求効果の向上を図るため策定を進めている広報戦略の中に、このブランディングの視点を含めていきたい。質問、男女共同参画、少子化対策、交流の取り組みには女性の感性や発想、コミュニティ形成が必要と考える。現在裾野市と取り組んでいる子育て事業で地域連携における女性活躍チームの設置の考えは。部長、企画担当部署だけでなく、子育て支援、男女共同参画など様々な部署で推進をしていくため、両市長の女性職員からなるプロジェクトチームの編成など両市長で検討したい。質問、戦略的なスポーツの推進計画を。答え、体育協会と連携を図り事業を推進したい。スポーツ政策の検証を。質問、スポーツ団体活動の連携や活性化の今後の取り組みは。健康増進課長、スポーツ団体への活性化に必要な対応を後期計画に盛り込むとともに実施していく。質問、東京オリンピック・パラリンピックに向け、バドミントンや卓球など子どもたちに新たな機会を与える設備や仕組みづくりなど必要と考えるが。住民福祉部長、体育協会と協議する中でスポーツ人口の底辺を広げられるような仕組みづくりを話し合っていきたい。質問、施設利用増に向けたオンラインシステムの構築導入など将来的な動きが必要と考えるが、指定管理者の選定における町の考えは。課長、現在進めている30年度からの健康公園の指定管理者制度を計画するにあたり、募集要項にオンラインによる施設利用申し込みの項目を盛り込むなど積極的に進めていきたい。質問、 ウェルピア長泉を中心に利用した1000人規模のスポーツイベント開催の考えは？部長、体育協会と連携を図り、イベントの開催を協議していきたい。一般質問、調整を問うを続けます。よもよしお議員の質問。質問、他に負けない街づくりを。答え、首都圏での PR と定住施策を研究する。今後の街づくりは。質問、移住定住事業を展開する理由は。企画財政課長、2060年以降、人口4万3000人を維持するための戦略の一つである。また、地域間競争が増す中で、活力ある街を維持するためでもある。質問、首都圏で対象者を絞って、タウンプロモーションを行う考えは？課長、首都圏の人口が全国の4分の1以上を占めるため、首都圏をターゲットにした創生こそが重要と考える。首都圏からの移住のために常設の PR 場所の設置は効果的と考えるが、経費面や人材確保の面で課題がある。まずは長泉町未来人定住応援事業などを SNS などで拡散を図り、首都圏で開催される移住定住イベントへ参加するなどPR に努める。質問、PR 大使の活用を。総務部長、当庁出身で活躍している方を動画やチラシの中で紹介できれば、ブランディング効果が期待できるため研究していきたい。質問、町内観光施設周辺に PR 媒体を設置したり、三島駅からのバスに社内広告を設置する考えは？部長、27年度より駿河平の民間文化施設敷地内に Wi-Fi を設置し、首都圏からの観光客に町の PR を行っている。またシャトルバス内への PR 媒体の掲載は効果が期待できることから、実現に向けて民間企業へ働きかけをしていきたい。質問、目標値を定め、組織的に PR の波状展開を。部長、町は地方創生に対し、副町長を本部長とする創生推進本部を組織し、民間の方も参画した推進会議からの知見も取り入れながら、施策を展開するなど、オール長泉の体制で取り組んでいる。様々な施策が連動していく事業は、部局、所属課を超えた横断的な職員体制で取り組んでおり、今後、さらなる波状的な施策展開も全職員、組織が一体となり、当庁の強みを生かして、効果的に町の魅力を発信していきたい。包括連携協定と地域振興。質問、現状は？企画財政課長、町内企業と環境創造型まちづくりにおける連携に関する協定や、災害時における上下水道の応急対策活動に関する協定、また金融機関や大手生命保険総合会社とは地方創生に関する包括連携協定、早稲田大学と健康づくりに対する共同研究など、多岐にわたり連携を図っている。質問、町内業者の育成と振興は？総務部長、公共工事などの発注や物品調達は、公平・公正な視点で町内業者の受注機会を設け、内需拡大に努めており、今後とも町内事業者との協力関係を大切にしていく。
議会報告会を開催しました。11月8日火曜日午後7時からウェルピア長泉、参加者 NPO 法人長泉町体育協会関係者
15人、議員15人。スポーツを通じてより良い長泉へ。長泉町議会では、分かりやすく開かれた議会を推進することを目的に、また皆様のご意見を求めるために、議会報告会を開催しています。今回は、長泉町体育協会の関係者の方々にご参加いただきました。9月定例会の報告。はじめに、9月定例会で認定した27年度決算や28年度補正予算の説明を行いました。意見交換。その後、2グループに分かれて皆さんの意見を伺いました。主な意見。施設の予約が取りづらい。スポーツの街長泉の意識が薄れてきている。地元から東京オリンピックに出場者を。子育て支援だけではなく、スポーツ振興にも目を向けてほしい。行政と一緒にみんなで盛り上げていきたい。多くのご意見をいただきました。今後の参考にさせていただきます。懲罰特別委員会の報告。9月定例会で可決し、設置した小永井光一議員の懲罰に対する懲罰特別委員会の審査の結果を報告します。経緯。1、懲罰動議の提出議員から提出理由を確認した。2、行政当局に小永井議員の一般質問に対する答弁内容を確認し、質疑を行った。3、小永井議員から弁明の申し出があったため、弁明を聞き、質疑を行った。審査の内容。1、小永井議員が一般質問の冒頭で、一般質問と全く関係のない話をした件は、通常の範囲を明らかに逸脱していると判断した。2、小永井議員が予算審議での説明と結果が違うと主張した件は、明らかに事実と異なる主張であったと判断した。3、小永井議員が副町長が言っていないことを言ったと断言している件は、自身の思い入れが強すぎるあまり、事実誤認を承知の上での発言であった。議会の一般質問として受け入れられない内容であり、データ解釈が独善的で偏った発言と言わざるを得ない。結果、出席停止6日間。議会人、社会人としての行動規範から判断すると、到底理解できるものではない。また、自身の行為を反省する姿勢も感じられない。議場における議員の発言は非常に重く、事実に基づく発言が求められ、慎重に言葉を選ばなければならないが、小永井議員にはその厳格さが欠如している。その一連の発言を重く見て、出席停止6日間を全会一致で決定した。期待しています。私の要望、意見。11月1日号の我が町探検クイズに応募いただいた中からご意見を抜粋して紹介します。福祉、教育にお金がかかるようですが、今後も手厚い支援をお願いします。50代男性。観光事業促進や自治体交流のあり方に私も関心があります。連携団体との取り組み、意見交換を早急に行う必要があるのではないでしょうか。60代男性。介護予防と地域包括支援センターのことが載っていました。私は医療従事者でしたが、この地域包括支援センターが具体的にどのように医療と介護などの予防に関わるのか、分かりにくいと感じました。もっと活動の広報を増やしてほしいし、相談するにも活用の仕方の例を教えていただきたいと思いました。30代女性。がん検診無料化は全世帯が恩恵を受けることになるので、平等で良いことだと思います。インフルエンザの予防接種も全世帯のことなので、こちらも助成していただけると毎年のことなので助かります。まずは、子供だけでも助成していただけると嬉しいです。30代女性。3月定例会は3月1日水曜日に開会予定です。会議録もご利用ください。 議会長泉では紙面の都合により内容を要約してあります。質疑・答弁の詳細は会議録に詳しく掲載されていますので、ぜひご利用ください。会議録は町民図書館、役場行政課、議会事務局にあります。また町のホームページでもご利用いただけます。
自治功労賞受賞、静岡県町村議会議長会から永年議員活動を続けている5氏が表彰されました。19年土屋誠議員、11年溝口勲議員、宮口義孝議員、井出春彦議員、植松秀樹議員。議員が聞く街角インタビュー、転入者の声。質問は1、どちらから転入されましたか。2、長泉町を選んだ理由は。3、今までの街と比べて印象は。4、町内のお気に入りの場所は。5、街に望むことは、の順番です。30代女性。1、滋賀県大津市。2、実家がある。3、にぎやか。4、自然公園プレイグループなめり。5、体調不良の時子供を預けられるところが欲しい。実家の父は仕事、母は病気なので。30代女性。1、東京都稲城市。2、先に住んでいた方から子ども関係はとても充実していると聞いて長泉町を選びました。3、子どもがたくさんいる。4、ウェルピア長泉プレイグループなめり。5、おむつを処理するときに有料ゴミ袋とは別に支援センターなどで無料でゴミ袋を配布してほしい。以前住んでいたところ別の市でもやっていた。ご意見ありがとうございました。我が町探検クイズ、ここはどこでしょう。ボル119。町内にあるジオポイントを出題します。丸の中に入る言葉をお答えください。正解者の中から抽選で10人の方に図書カードを贈呈します。問題。丸が縁、広い縁のある小さな滝の写真が載っています。ヒント、北中学校北側にあります。応募方法、はがきにクイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号、議会長泉の感想を書いてお送りください。お寄せいただいたご意見は紙面で紹介させていただく場合があります。締め切りは2月28日火曜日、消印有効です。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。宛先、郵便番号 411-8668、 長泉町中戸狩828番地、長泉町議会広報校長委員会。前回の正解は原でした。応募総数24通。編集後期、29年がスタートしました。本年は鳥年です。干支には十二支がありますが、様々な由来があります。鳥年は商売繁盛につながると言われています。また東京オリンピックも3年後に開催予定です。国を挙げたイベントは経済の上昇傾向になるものと思われます。安定した経済が生活の安定となります。町では5つの施策を重要項目として挙げています。健康、環境、高齢者、子ども、教育。この施策が今後さらに充実するよう議会も全力で取り組んでまいります。栗原。発行責任者、議長柏木豊、広報校長委員会委員長栗原睦明、副委員長杉森健二、委員山田勝、植松秀樹、藤村育人、下山哲夫、
大沼正明、小永井浩一。これで議会長泉2月1日号ナンバー181を終わります。次回3月定例会合は5月1日発行予定です。それまでお元気でお過ごしください。 NVC